町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今夜遊びに来ていただいているのは株式会社鬼ヶ島本舗の代表取締役社長米濱裕次郎さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
なんかこうやってね、堅苦しく喋るのもちょっと喋りづらいぐらい
そうですね、
もうまあまあ長くないですか。10年ぐらい。
10年はありますよね。
もう知ってるイメージですね。
いろいろなんかちょいちょいね、
ね、
ところどころあれに行ったりとかね
そうなんですよ。なんで、でもだからね、うん、この番組まあまあ長くやってるんですけど、あ、考えてみたらまだゆうちゃん呼んでないなってふと気がついてい
やいや、
あ、これはいかんなと思って
そうですか。
慌ててちょっと声をかけた次第ですよ。
はい、ありがとうございます。
まあ、あの鬼ヶ島本舗って言ってもピンとこない人がいるかもしれませんけども、何をやってるかというと、もう本当福岡のソウルフードとも言っていいんじゃないでしょうか。めんちゃんこての会社ですよね。
そうです、はい、
うん、
ありがとうございます。
いや、もう別にこうおべっかじゃなくて、俺大ファンですからね、ちょいちょいプライベートで行かせていただいてますよ。
ちゃんと情報は
入ってますか。
高松さん来られましたよ、え、林さんと来ましたよとか。
え、そんな情報入るんですか。
入りますよ。
下手なことできないです
下手なことはしないでください。
いやあの、ね、もう藤崎か大体六本松線あたり、
そうですね、
このあたりを結構ヘビーにリポ、ね、あのリピートしてるような。
もうありがたいです。
いや、もう大好
きです。こそっと来てくださってるのがね、
とんでもないです。いや、でも今特にまたここ最近で、
はい、
メディア露出が増えてませんか。
そうなんですよね、なんかね、
うん、なんかこれ地元の人からすれば、はい、もう大体知らない人がいないぐらい、まあ、有名なね、あの麺屋さんではあるんですけども、もう全国区っていうかね、
ね、ありがたいですけどね。
やっぱちょっとこう来てるなっていう、そんな感じもしてます
か。いやいや、全くないです、全くないです。
そうなんですか。
そういう僕は波には乗れると思ってないから、最初からですね。だから、まあそういう、たまに、なんかこう、なんか、たまに9時に当たるぐらいの。だけど、それはもう一瞬で終わるっていう。
でもさ、そもそも、あんまりこう、競争のところに立ってないよね。
そうなんです
よ。だって、ラーメンでもないし、うどんでもないから。
そうなんですよ。
もう、
そうは僕は、
唯一無二じゃないですか。
もう負ける可能性が高いからですね。だからできるだけちょっとそう隙間産業です。隙間産業。
あ、まあまあ、
麺、ね、の隙間産業で。
確かにそうも言えるかもしれませんけど、でもいいとこついてるなというかね。そんな感じもありますよ。で、これはあれですよね。今あの裕次郎さんが2代目なんですよね。
そうですね、僕が。
だから、これはじゃあお父様がこれを始めたと。
もともとは親父が始めてですね、それで、うん、もうその福岡のお店自体は2店舗だけ作って、うん、あとはもう東京に行って、
うん、
あの麺の販売とか、あの豚骨ラーメンをスーパーに卸すようなとか、うん、まあ、それこそ菊蔵ラーメンとかを開発したりとか。
あ、そうです、それもありますよね。
なんかそういうような、うん、物販の方の仕事してて、う
ん、そっち側に力を入れてたんですか、お父さんは。
そうですね。で、うん、そもそもうちの僕もそうでしたけども、うん、うちの父親もお店は作ったけど福岡に住んだこともなかったわけです
ね。それも意外。
そのままそれでニューヨークに行ってしまって、僕も高校3年卒業してすぐにニューヨークに行ってる
んで、家族で行ってるんですよね。
で、でこっちのお店はもうずっとほったらかしになったんですよ、
うん、
それで僕がまあまあいろいろあって、まあ日本に帰ろうかなって、
うん、
まあ、まあ要はずっと親と移動してるじゃないですか、
うん、
で、まあ、
まだ未成年の頃からっていうね。
そうですね、うんうん、でカナダにまあ留学したりとかしてるんですけども、うん、でもまたニューヨーク帰ってきて、じゃあ仕事をそろそろしなきゃなぐらいな、うん、だけどまだ僕としてはあのちょうどカナダの留学先がモントリオールっていうところで、
はい、ちょっとあのフランス文化が入ってるような。
そうなんです、
はい、
それで僕はそこで最初英語学んでデザイン学んでフランス、うん、まだ痛かったからフランス語を勉強したんですよね。
おお、かっこいい。なんか
それで、うん、フランスに行こうと思ったんです、
はい、
できるだけとにかく仕事しないようになるのかね。
あ、もうモラトリアムな感じでなるべく世界を
世界をなんとかこうね、
うん、
できる限りと思ってフランスに行ったんですけども、うん、まあその行ったタイミングが悪くて、
うん、悪いっていうのはその治安が悪かった。何が悪かった
んですか。治安もあのですね、ちょうどクリスマスシーズンから年越しにかけて行ったんですね、うん、最初ちょっと部屋を探したり行こうと、うん、そしたらまあ寒いわ、人はいないわ、なんかそのシャンデリゼ通りでカウントダウンしたら 機動隊と、うん、もうなんか瓶投げつけてる人たちはここ
で激しい暴動があって
結構激しいんですよ、
うん、なんかそんなイメージありました確かに。
でなんかこう言葉もこうフランス語でウェーってやるから、うんうん、俺こんなとこ住んでなんか心穏やかにいれないなと思って、うん、やっぱり日本に帰ろうかなってその時決意してですね。な
る何歳の時？
22の時です。
あ、まあでもちょうど普通だったら大学をちょっと卒業するぐらいのタイミング。
僕も大学ちょっと行ったんだけども途中でめんどくさいってやめて、うん、友達の大学に潜り込んでデザインとかやったんですよね、
う
ん、
あでも全然じゃあ家業を継ぐというよりは全く別なことを本当はしようと思ってたんですか。
いやなんかあの本当にもう申し訳ないですけどなんかしようなってちっとも思って なかったですね。
もう生涯遊び人で行けるなら行きたいぐらいの。
でもそこまでの決意もね、とにかくなんとかその場しのぎをなんとか楽しんでつないでいった挙句に何かあるかもしれないぐらいで将来のこととかはあんまり考えてなかったですね。
なるほど。
なんなら今でもちょっと考えてない節はかなりありますね。どちらかというと、はい、
確かになんかゆうちゃん見てたらなんかこう楽しそうなイメージだもんね。あんまりこう、そうですね、そのバリバリ仕事やってますみたいなオーラ出してないというか。いや実際知らないですよ。意外と真面目にやってたりするのかもしれんけど。
いやいや、だからまあね、その境目がないというかですね、はい、やるべきことはやらなきゃいけないし、うん、恥ずかしくないようにしなきゃいけないことはやりますけども、うん、だからといってなんかそれに縛られて、うん、何かこうルーチンでやるとか、はい、そういうのが多分もう無理なんでしょうね。
なるほど、ね、でも肩書きで言えばさっき紹介したように代表取締役社長ですよ。
これはですね、だけどそんな立派なのじゃなくてですね、僕がその福岡から、あ、福岡に22歳
で帰ってきました。
帰ってきて初めて来たんですよ。僕その住んでないから。
そっか。今まで福岡にそれまで住んでないんですよね。
住んでないです。東京だったんですよ、もともとベースは、うんうん。だけど、東京に逆戻りするのも、まあ、かっこ悪いわけじゃないですけど、そこからまた一から始めるの嫌だなと、なんとなくその、せっかく世界に出たのに、うん、もう一回振り出しに戻った感じがあるじゃないですか、
まあ、東京は知ってるけども、住んでたけど、
で親戚が一組だけ住んでて、うん、まあ、なんか前福岡はすごくいいよみたいなことを聞いて、ちょっと記憶にあったんで、うん、でまあちょっとお店もそういう潰れかけのお店があったから、まあ、
そもそもねめんちゃん固定は福岡っていうイメージもあるし、
でもその時は潰れかけてたんですよ。
潰れかけてたんですか、うん、その頃何年前ぐらいだろうですか。80年代
もう90僕は22だから何歳だろう。でも95年とか6、うん、あ93、4年ぐらいですよ。
マジですか、うん、全然そんななんかやばかったイメージないけどね。
それが要は物販の方が会社の規模としてはもう8割物販で、
あ、いよいよお父さんがねそれを始めて、
で2割のがめんちゃんこ、まあ、2割っても2店舗しか当時なくて、うん、
それ藤崎が本店でしょ。
藤崎と六本松
に、あ、やっぱ僕が行ってるそこがその2店舗なんだ。
そうです。だからそこはもう40年ぐらい経つわけですよね。
うんうん、
でだからこうなんかその経済、まあ、会社の中の経済が動いてるのは物販がメインだから、もうお店はもうないがしろなわけですよ、
うん、
だからどんどんやっぱ廃れていくわけですね、うん、やっぱり店も綺麗にしとかなきゃいけないし、うん、なんかいろんなことやんなきゃいけないけど、うん、もうそんなに社員もいるわけじゃないんで、うん、それとやっぱ一番はそのバブルが崩壊して、
そんな時代ですね。確かに90年代
そうなんですよ、うん、で売り上げもどんどん落ちて、うん、だけど競合はどんどん増えていってみたいので、うんうん、やっぱり売り上げはもうずっと、もうそれこそ何年前年を割ってたんでしょうかね。5年6年はもう前年割れない、ずっと。だからうまくいかないわけですよね。
なるほど。店舗の方はね、
だけどやっぱり僕も仕事のまあニューヨークでちょっと親父の手伝いはしてたんですけども、うん、別にそういう経営の手伝いをしてたわけじゃないんで、うん、そのお店のちょっとこうオープンするから人が足らないから手伝ったりとか、
ある趣味アルバイト的な
手伝いで、うん、アルバイト的な感じで、うん、でこっちに日本戻ってきて、うん、まあちょっとこうなんていうのかぶれてるわけじゃないですけど、やっぱりずっと住んでると感覚がちょっと日本に合わないわけですよね、
海
外、うん、様々ななんかちょっとしたことなんですけども、うん、
なるほど。
なんか全部僕から、まあ、当時だとみんな同じような服着てるように見えるし、
うん、ニューヨークだと自由じゃないように見えるかもね、日本って、
うん、でニューヨークだともうみんなそれぞれの個性のがぶつかり合ってるんで、うん、もうあの俺はホワイトカラーだって言ったらもうバリホワイトカラーでやってるわけですよね、
うんうんうん、
だけどその、まあ、真っ黄色の全身歩いてる人がいても特に珍しくはない、
うんうん、
日本だとちょっと変じゃないですか。
そうね、だからまだ ニューヨークなんかのがそれを受け入れる文化というか、受け入れる
し、そう、うん、当たり前なんですよね、うん、
いやそれにも慣れてしまってたっていう、
慣れてしまってた、うん、それで会社の中見ても、うん、なんかその先ほどのあれじゃないですけど、なんかやらなきゃいけないことをやってるみたいな、うん、その決められたことをやるだけで、
なるほど、
朝9時までにちゃんと行って、はい、うん、何か朝礼をしてとか、うんうん、であんま意味ないわけですよ、そのお店が今潰れそうなのに、そんなことやってる場合じゃないだろうと、う
ん、じゃあそこで結構テコ入れっていうか、自分なりのこう哲学を持ち込んだんですか。じゃあ
そうです、だから僕 も、うん、もうだから22で来て、もう25ぐらいからもうほぼ、うん、もう俺にはやらせてくれと、
うん、
どうせ潰れそうだから、うんうん、ほぼ潰れる予定だから俺に全部任せてくれって言って、うん、25ぐらいから社長室室長ってよく分かんない肩書きを作ってもらって、
うんうんうん、
もうそれで
実際の、まあ、運営はもうほぼ自分がやりだした。
そうですね、特に飲食店の方はですね、
はい、
うん、でそっちの方は僕はよく分からなかったんで、うん、で27でもう社長になるっていうことに して、
まあ普通だったら早いですよね、かなりね。
そうですね、うん、だけどもうめんどくさいわけですよ、その、うん、あの いちいちニューヨークにいる親父がいて、うん、ここにいる専務がいて、
はいはい、
なんかそのやり取りがこう、うんうん、もうくだらないっていうか、そんなことやっとる場合じゃないでしょうみたいな、うんうん、もう店は潰れそうなのに、ね、
なるほど、
だからもう社長にして、
うん、
でその物販の方の全てはその当時の専務に退職金があれ商売全部あげますと、
うんうん、
って言って借金と店2点だけもらって、
それ結構マイナススタートというかね、意外とヘビーな道を自ら選んだ、うん、
でもその方が楽だったんですよ、なんかすっきりして。
ああそう、
1億2000万ぐらい借金あったんですよ。
あら、
そうでしょ、うん、でその2店舗で赤字を作ってるわけだから、うん、そっからですよね、作戦を考えなきゃいけないんだけ
ど。なるほど、うん、
でとりあえず週末は親不孝で DJ をしに行くと
全然また違う話になったいやちょっとまだちょっといろいろ話は聞きたいんですけど、
はい、
まあでも今ちょっと僕意外だったのは、
はい、
なんとなくほら2代目ってそのお父さんがある程度こう気づいたものをそのまんま受け継いでというなんかイメージもあったんですけど、かなりことちょっと違うというかね、全然そのもう元々赤字しかない店舗を自らそこを自分に任せてくれということで受け継いで、どんなことをじゃあ結局したんですか、そっから。
それがですね、うんうん、まあ、それが今の僕の、その、まあ、経験にすごく結果つながってるんですけど、
うん、なるほど、
そのまあ、僕は、まあ、若いし、うん、やっぱりそのニューヨークで俺はちょっといろいろ分かってるぞと、どっかで多分思ってるんでしょうね、
うん、
それでいろんなもの見てきたぞと、
うん、
だからそれをめんちゃんこで何かやろうとするわけですよ、
うん、
で、まあ、それこそずっと赤字だし、うん、早く立て直さなきゃいけないし、うん、あらゆることをするんですけども、うん、全然うまくいかないですよ、何やってもですね。あ、上手にはできるんですよ、
うんうん、
だけどなんかこうハマらないっていうか、
うんうん、
それで1またそれからさらに 1,2 年ぐらいずっと赤字が続いてて、
うんうん、
それでふとした時に、うん、それでもなんかなんでじゃあまだ来てくださってるお客様が、まあ、いらっしゃって、うん、この方々じゃなんでうちにこんな来てくれるんだろう、
うん、
でよく見かけるのがめんちゃんこってこうでこうでこういう料理なんだよって言って紹介してくださってるお客様が結構いるんですよ、友達連れてきて。
なるほど、ある意味こう推しじゃないけど
推し、そうそうそう、
ね、
で初めて食べたことないのみたいな感じのノリですよね、
うんうん、
でこうそういう方々見てたら、あ、なんかそのめんちゃんこっていうお客様が求めている何か形みたいな、うん、なんかイメージがあるんだろうな、うん、っていうのにちょっと自分としてはなんかちょっと気づいたっていうか、
うんうん、
だったらお客様がなんかその期待してるめんちゃんこ像みたいなっていうのにどんどんしていこうと思って、
うんうん、なるほど。
で、まあ、もちろん内外装もそうですし、
うんうん、
なんかちょっとチェーンっぽかったやつを、まあ、例えばこういうテーブルでも本当は拭きやすいメラミンのテーブルがいいんですけどね、はい、傷もつかないし、うん、だけどあえてその木目が入った、
確かにお店そうだ、
掃除しにくいし、ね、剥げたら汚いようだけども、うん、なんとなくあったかみがあると、
うんうん、
それとか接客とかもあえてすごくその固定の言葉で喋んなきゃいけない、いらっしゃいませありがとうございますとかじゃなくて、
マニュアル的なやつじゃなくて、
おばちゃんはおばちゃんなりにね、
うんうん、
あなたの利用心でやってくれればいいからみたいな、
うんうん、
なんかそういうノリですよね。
それね、すごく感じる、確かに店で、なんか あのお姉さまたちが
お姉さま
活躍してますよね。
そうそうそう、
雰囲気いいもん、すごい。
そうなんですよ、うんうん、だそういう方々がやっぱりなんかやっぱ人間力が強いから、
うんうん、
でやっぱりその両親を出せばいいだけの話なんで、うんうん、サービスはですね、うんうん、もう失敗もあるし、うん、ミスもあって、その時はもう深々とね、本当ごめんなさいすぐやりますって、うん、そのまあ、なんかちゃんとした敬語がなんとかとか、まあ、もちろん、うん、基本的なことはあの一通りはあの
失礼にならない
程度、ね、ならないことはやりますけども、うんうん、ただ問題はそういうことをきちっとすることよりも、うん、お客様がどうその感じてくださるかっていうところで、うん、まあ、メニューを作ったりとか、うん、まあ、そういう全部それをそっちに向けていく、こうやっていったら、うん、結構すぐになんかこうハマって、まだ 100% じゃないですけど、うん、まだ、
う
ん、
徐々にこう
徐々にこう噛み合ってきたっていうか、うん、やってることに対してこう反応がこう出てきたっていう。
なるほど。
それとまあ、うん、もう一個は結果をすぐにこう追い求めないっていうか、うん、そのやったことをちゃんと半年は続けるとか、
うん、
なんか熟成する期間が必要みたいな。
あ、なるほど。
考え方もそうなんですけども、うん、
すぐね諦めて、まあ、次のメニューとかっていうふうにならずに、
そうです、
じっくりと
やらないとなんかこう、うん、いいものに なっていかないという、
うん、
いうようなことがなんとなく自分の中で分かって、
うん、
そしたらなんか焦らなくなってきたっていうか、なんか、うん、なんか、まあ、自分のペースでやれるってことですね。
あ、でもあれやな、ちゃんとやってるやん。
いやいやいや、
俺も上から偉そうに言える立場でもちろんないですけど、
とんでもない、
へえ、そうなんや、
うん、だから、うん、やっぱり僕のためにある店じゃなくて、お客様のためにある店だし、
うん、
本当にもう本当に いい言葉に聞こえるんですけど、おばちゃんたちっていうのはもう40年とか働いてるわけですよね、
うん、もうなんかあれでしょ、創業の頃からずっと続いてる人もいたりするんでしょ、
いらっしゃるとか、
うんうん、
もうね、30年20年とか働いてる、ずっとその店に行ってくださってる人がいる中で、うん、僕がその偉そうにする、
うん、
その好きなんかないわけですよね。
なるほど。
本当ありがとうみたいなごめんねみたいなまた来てんのみたいな、うん、そんなノリでやっぱやってもらいたいことをお願いしてやっていただくっていうか、
うん、
なんかその関係がちょっとうまく築けてきたっていうか。
なるほど、
うん、
でもそういうなんかゆうちゃんが持ってたその海外でも学んだその自由な精神が、
はい、
うまいことじゃそこにシフトできたというか、
うん、
そんな感じですよ ね、
僕もその自分の客観的にそこを分析してるわけじゃないけど、でもやっぱり本当にそのそれもね、一個面白かったのが、
うん、
あのニューヨーク の、
うん、
あのそれこそ55丁目って、まあ、ティファニーのすぐ近くにお店を作った、はい、
うん、あれでしょ、だからツインタワービルの、
あ、それはワールドトレッドセンター、
あ、ごめん、ワールドトレッドセンター、うん、
あのミッドタウンってもっとトランプタワーのすぐ近くなんですけど、
う
ん、
もう一番なんかあれじゃないですか、もう本当あの中心っていうかね、
そこに鬼ヶ島っていう、うん、うどんとあのアペタイザー、まあ、あと、うん、まあ、ご飯が食べれるうどん屋さんみたいなのを作った時に、
うん、
そのめちゃくちゃそのオープンの時に人が来たんですよね、うん、それで僕がそのフロントっていうか受付をして、
それ何年前ぐらい、今から何年ぐらいですか、
1997、8年ぐらいですかね、
なるほど、
作ったのがね、
うんうん、
でそれでなんかすごい有名なミシュランのシェフを入れたりとか、
うん、
なんかその寿司職人、うん、寿司とうどんと、うん、そういうなんか一品料理みたいなのの融合したこう日本風の店を作ったわけです、
はい、それはもう社長になった後、
僕は、まあ、そうです、副社長、まあ、日本は社長ですし、うん、ニューヨークは僕副社長だったんですよね。
でもそのある程度自分 の、 その権限でっていうか立てたら、
あ、いや、それを作ったのはもううちの親父がコンセプトを考えて作ったんですよね、
うんうんうん、
でオープンだから、
うん、
それで大変だったのがその三つ星、あ、その時一つ星かな、二つ、うん、三つ星かな、シェフと、
うん、
その寿司職人と、
うん、
が、まあ、馬が合わないわけですよ、職人同士だし、
あ、
まとめ役がいないわけですよ、
はい、
そので俺、僕が行ってくれって言われて、うんうんうん、1ヶ月ぐらい前から入って、
うんうんうん、
でメニュー一緒に考えたり、
うん、
結局オープンしたんですけども、
うん、
ただ、まあ、その全然料理は出てこないわ、
うん、
お客様は行列できてるわ、
うん、
もう店が全然回らないわけです。
なるほど。
その時にいやー、これはちょっとやばいなと思って、うん、お客様にも正直に言ったんですね、
うん、
すいませんって、今ねまだ並んでくださっててありがたいんだけども、うん、多分これ以上待たせるとね、うん、不快な思いにさせてしまうから、
うんうん、
今日は基本とかもう帰ってくださいと、
お、待ってる人に、
待ってる人に、
お
で必ずいい店作りますからって、
うん、
もう まあ、要は、まあ、英語なんで、うん、シンプルにそういう言葉になるわけですよ、
うん、
もういろんなこう言い訳とかじゃなくて、
うん、
そしたらみんななんかね反応がめちゃくちゃ良かったんですよ。 あなたの店ってそんな考え方なの、いい店ねみたいな、分かったわよ、必ず
断って突き返してるの、
返ってるのに、うん、みんなが喜んで帰ってくれたって、
ほう、
それなんとか難を しのげて、
うん、
あその時やっぱ正直になんかだ、まあ、その問題はかっこつけるよりは、
うん、
もうまあ、ミスもあるじゃないですか、
うんうん、
だからもう正直に全部言った方がお客さんもすっきりするんだなっていうのがなんとなく分かって、
まあ、言い訳しがちよね、そういう時ってね。
そうなんですよ、なんかちょっとかっこつけちゃうっていうか、うんうん、
分かる、
うん、なんかもうダメだもん、ダメなんですよみたいな、もう本当申し訳ないって、
うん、
でもなんとかしますみたいな、うん、なんか次こそはみたいな、
うん、
よくないんですけどね、うん、それはお客さんに迷惑かけるのはよくないけども、うん、それ以上行くっていう時はもうはっきり言ってしまった方が、
うん、心が逆に伝わるんだろうね、それは。
そうですね。そこから結局そういう方々があの時覚えてるっていう通ってくださってたりとか、やっぱちょっと印象に残ってくださるんですよね。
なるほど。
だからまだ食べてもない状態だったから、
うん、
まあ期待してもう一回来てくださったりとか、
うん
うんうん、結果良かったですね、それはね。
じゃあその店は今は
もうニューヨークはですね、僕が、あ、うちの父親が60になって引退するって言い出して、
うんうんうん、
で僕がやらなきゃいけなかったんですけど、僕はもう日本の方が手一杯だから、
うん、
まあ、ニューヨークと行ったり来たりとかもう絶対嫌だって言って、
うん、
で全部会社、まあ、いろいろな、実はニューヨークではケータリングの会社、お寿司の会社、うどんの会社、めんちゃんこ、
あ、いろいろ高く
ていろいろやってたんですよ
ね、
あの、うん、まあ、狭い町なんでマンハッタンっていうのは、うん、だからいろんなこう ちっちゃい距離でいろんなことができるからですね、うん、やってたんですけど、それを全部、うん、打ってですね、うん、で引き上げてきた、
うん、
だからもう今その店はもうないと思いますけどね、前行った時はちょっとまだ残ってましたけど、ね、
でももともとほら海外とかはそので子供の頃からというか、まあ、住んでたわけで、うん、未練はなかったんですか、別に。まあニューヨークもやっぱりいいなっていうか、
うん、まあでも意外と僕そこら辺ないですね。
それよりはもうもはやもう福岡の方が何かしっくりくるというか、
福岡の方が住んだこと、まあ、生まれ育ったわけじゃないですけど、
うん、
まあ、住めば都だし、
うん、
本当にそうですね、何なんだろう、
うん、
もう本当に居心地が良くて、
うん、
まあ、ニューヨークはニューヨークでもいいし、ハワイもまだありますけど、
うんうんうん、
それぞれいいですけど、やっぱ住むのは福岡が一番、うん、東京でもなく
て、ね、今となってはもう、
はい、
うん、
東京も居心地悪いし、なんか面倒くさいっていう、
なるほど
、はい、やり取りがですね、福岡はもうやり取りがシンプルなんで、
うん、ね、まあ、でもさっき言ったみたいにね、こうマイナスからスタートして、で、まあ、いわゆるこう社風というか、もっとこう正直、今の話も全部一貫してるけど、
うん、
もう正直にお客さんとも向かい合う、
そうです、
そういうスタイルがやっぱちゃんとこう浸透したというか、
そうです、ね、その時に、うん、面白かったのが、
うん、
なんかあの結局コンセプトみたいなのをなんかこう掲げようみたいになった時に、うん、まあ、広告代理店の方と話してて、うん、とにかく真面目にやってるんですよってうちはって、
うん、
なんかって言って、あ、そればっかり、あ、真面目にやってますにしようと、
う
で真面目にやってますっていうのをデカデカ書いて、藤崎の本店のこう懸垂幕に、
うん、
ドーンって書いたんですよ、ね、
お店の外の懸垂幕で、
はいはい、そしたらなんか閉まりましたね、あのやってること、
うん、
お客様とも、あの働いてるおばちゃんたちとも、うん、なんとなくこうそれをキーワードにして、
うん、
おばちゃんたちもまあ一生懸命やってるじゃないですか、真面目に、
うん、
姿がね、やってる姿があるし、でそれもなんか一つ大きかったですね、ニューヨークでもそれもだから同じことやりました、ね、うん、
へ、
真面目にやってますっていうのが、もう10年ぐらいうちはこうずっと本当は掲げてたんですよ。
なるほど。
メニューの表紙も真面目にやってますみたい
な。あ、そうか。だからなんか俺勘違いしましたけど、なんかゆうちゃんって割となんかこうその自由な雰囲気があるから、なんか真面目の、なんか不真面目とは言わないけど、真逆なイメージもまあないことはなかったけど、うん、やっぱり基本はそうなんですね。じゃあ真面目になんか考えるタイプなんだ、やっぱり、とはいえ、
うん、だから僕なりに真面目なんですよ、それ、
それ
からから見たら不真面目かもしれないですけど、僕なりに一生懸命頑張って考えたのがそれなんですよね。
でも今となってはね、もうめんちゃんこ亭はだから、あれでしょ、もううまくいってるでしょ、これ、どう考えても今。
いやいやいや、まだまだいろいろ。
いや、まあ、ゴールはないんだろうけどさ、
そうそうそう、
でもなんか、さっきのね、こう、な もう潰れかけてたようなところから言うと、
それからするとですね、随分楽になりましたね、うん、それはね。だけどあの飲食店でですね、実は2年に半分が潰れてる業態なんですよ、ね、
いや長続きするのが意外と難しいっていうのはよくわかりますよね。
5年で3割しか残ってない。
あ、そんなもんなんだ。
そんなもんです。
しかも激戦区だしね、福岡また。
そうなんです、うん、だから僕らだっていつ何かあるかわからないし、うん、何かね、舵取り間違えたら、うん、気づいたらそっち行ってるっていうこともあるからですね。だから、まあ、そこはやっぱり危機感っていうよりも、なんか悪い方っていうよりも、何なんでしょうね、うん、まだまだだから挑戦してる感じです、常に。なんか
なるほど、
あの、うん、安定とかした気持ちはしたことないです、
ね、だからまあ当然守りにも入ら
って 入ってないです、うん、もう
でもちなみに何年目ですか。
何ですか。
創業から言うと、
あ、なんか41年とか2年とか
です
か、
ね、これはすごいですよね。なかなかそういうお店って、うん、多分数えるぐらいしかないんじゃないですか。そんだけのね、うん、老舗と本当に言われる、
うん、でも老舗感全くないんですけどね、店にね。
まあでも確かにね、いつもこう、あ、果敢にこうメニューにしても攻めてるなというか。
そうなんですよ、
うん、なんか
やりたいこといっぱいあるんです
よ。止まってないですよね。
そうなんですよ。
大変なんですか、やっぱそれはそれで。
いや全然大変じゃない。だから、うん、もうメモ帳っていうかあるんですけど、うん、やりたいことがいっぱい書いてあるんですよ、実は。
あの、アイデアが次々出てくるわけですね。
なんとかメンちゃんこもやしたいし、こういう商品も出したいって言って、うん、で大体3年ぐらい寝かして、うんうん、また思い出したりとかしてみたいなのを大体やってる感じですね。
ああ、そうなんだ。
うん、今、沖縄フェアももう、うん、本当はもう5年ぐらい前からやりたかったけど、うん、やっぱりなとかいろいろ考えながら、こう、この目にやりたいなとかやって、出すみたいな、う
ん。割と満を持すタイプなんですね、そこはね。思いつきでパッて始めるんじゃなくて、意外と。だからあんだけ次々と新しいメニューがね、生まれてるのは、実はしっかりとこう。
もうしっかりやってます、もう。
熟成して
もうそうしないと僕みたいなタイプはすぐ失敗しますから。
それってなんかあれですか、こう実際自分がこう料理したりとかすることもやるんですか。
大体僕が作りますよ、最初のベースは。こういう料理を作ろうとか、おうおう、まあ、今妹が、試作は作ってくれますけども、うん、基本は味は全部僕が 100% 作ってるから。
あ、そうなんだ。これ見れば、
うん、僕は、ね、もう食べる方の専門だから、うん、もういろんなお店行って食べるから。
そうか、分かってるから、
ね、僕は分かってるんですよ、一番、うんうん、作る側の気持ちとか、まあ、どうでもいいんですよ。食べる側の都合が分かってるから、
まさにお客さん目線のところで、
これにはなんかあの白茶ソースがついてた方が美味しいでしょとか、そういうのが分かるわけです。
なるほどね。
なんか、うん、
そっか、まあちょっとやっぱ今回あれですよ、長い付き合いだとは思ってたけど、初めて聞く話だらけだな。まあしかし、あの、せっかくなんでね、ここでちょっと、まあ、博多めんちゃんこ亭が、今、何店舗あるんでしたっけ。
今は7店舗。
あ、もう7店舗もあるんですね。
はい。
お、なるほど。うん、で、まあ、この今、いよいよもう真夏じゃないですか。
はいはい。
なんか、常にいろいろ新しいメニューが出てくるめんちゃんこ亭としては、なんかやってることありますか。
そう、今はですね、ちょうど沖縄フェアをやってまして。は
い、ああ、なるほど。
うん、で、まあ、この10年ぐらい、いろいろ友達ができて、沖縄とか行ってる間で、はい、うん、まあ、いろいろ、こう、やっぱり、懐かしい料理とか、うん。で、ある時気づいたのが、やっぱ皆さん、旅行に行って沖縄料理食べるけども、うん、普段、沖縄料理食べる場所ってそんなないじゃないですか。
意外と少ないかな。よっぽどなんかアジアの、また、料理の方が多い方
ですね。ね、うん。で、機会があれば、食べるでしょうけども、はい、沖縄料理屋さんにわざわざ行くっていうよりも、うん、普段の場所で食べれるのがないなと思って、うん、ちょっとうちでやってみようっていうことで、去年から沖縄フェアを夏にちょっとこうやってるんです、
ね。めんちゃんこ亭的な沖縄メニューってどんなものがあるんですか。
まずはめんちゃんこの、早期そばと合体させた琉球めんちゃんこって言って、
はい、わ、早速美味しそうです。
カツオの出汁をしっかり効かせたスープと刃物、まあ、うちはハモのスープやってるんで、うん、それをブレンドしたスープと、うん、まあ、ソーキって言って豚の角煮みたいなやつ
ですね。あれが美味しいですもんね。
また乗っけた、うん、あと紅生姜乗っけたりとかした、はい、まあ、あの沖縄を感じれるめんちゃんこを作って、うん、で、まあ、一品物では、まあ、夕方5時からやってるんですけども、
うん、居酒屋みたいなメニューがありますよね。
はもう普通に、まあ、もずくの天ぷらとか島らっきょうとか、うんうん、 なんかそういうテビチっていう、まあ、うん、なんかいろんな、まあ、そういうい
わゆる沖縄料理、
沖縄の行ったら食べたくなるような料理をうちで今やってるんです、うん、
なるほど。これはじゃあ夏いっぱいぐらいやってるんですか。
これはね今のところ7月中旬ぐらいまでは、あ、8月中旬ぐらい、
あ、
8月中旬ぐらいまで、
じゃあお盆ぐらいまで
ぐらいまではやると思っています。
なるほど、
はい。
まあね、常に新しいこうメニューなんかがあるのが楽しみなめんちゃんことえではありますので。
ありがとうございます。
あとなんか夏だからって言ってこうあの冷たい系のメニューとかもあるんでしょ。
ああ、もちろんあります、はい、それも、まあ、これも長年やってるソウル冷麺っていう韓国、
ああ、冷麺ありますね、
うん、風 の、 あのよく焼肉屋さんで出てくるやつの冷麺と、はい、うん、あとスープがザブザブって入った冷やし中華、
ああ、それもいいな。
スープが飲めるタイプの冷やし中華を、これももう20数年やってますね。これはニューヨークで最初普通の冷やし中華をやってたんですけど、うん、当時のそのシェフが間違えて、うん、勝手にアレンジして、うん、やっぱラーメンだと思ってスープをいっぱい入れてきて出したんですよ。もうそれで最初はなんだと思ったけど、いやこれ意外に面白いねそういう発想もあるよね
失敗から生まれたみたいな、
うん、熱いからやっぱちょっと飲みたいじゃないですか、ほらこれいいねって言ってこれをちょっと開発、またちょっと飲めるスープに開発して、
こう僕的にはもう大好きかも。そのやっぱりちょっとこう梅雨系大好きなんで、
なんかちょっとつゆ欲しいじゃないですか、
欲しくなる、ね、
うんうんそれを最初からやってる、ザブザブ冷やし、ザブっと飲める、
あ、うん、だからザブザブがついてるんだ、冷やし、単なる冷やし中華じゃなくて。
そうです、ね、
なるほど。
飲めるっていうのはちょっとで、
ね、出したくて、いいですね。早速なんかちょっと行きたくなったぞこれ、
ぜひ。
ね、まあ、あとプリンとかもありますしね。
あ、そうです、それも
スイーツで言うとね、
そう、あれもアイスプリン、アイスが好きなんで、うん、まあ、通常定番のプリンがあるんですけど、うん、夏はそれにアイス、
あ、さらにこうちょっと凍ったやつ、
凍ったやつでアイスクリームとして食べれるプリンを。
なるほど。
あんまり店で出してるとこないからですああいうのもね、
ねえ、本当やね、いろいろ当たってますね、
隙間産業なんでね、とりあえずね。
いやいや、隙間どころかこれも結構メインストリームになる可能性もあるぐらい、まあ、では引き続き来週もまたゲストで、
はい、ありがとうございます、
ね、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします、
はい、ということで株式会社鬼ヶ島本舗の代表取締役社長米濱裕次郎さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。